御言葉を開いていきたいと思いますけれど、今日はヤコブの手紙の1章の19節から20節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。愛する兄弟たちよ、このことを知っておきなさい。人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。人の怒りは神の義を全うするものではないからである。アメン。今日はこの御言葉からですね、怒りと不信仰というテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。怒りと不信仰というテーマからですね、どのように恵みを分かち合うのかなと思っておられると思うんですけれど、今日はですね、私自身にとっても大きなチャレンジの御言葉でもあります。怒りというのはですね、誰にとっても大きなテーマではないかなと思います。私たちはイエス様に似たものになりたい、そのように願っているんですけれど、それを妨げる大きな要因の一つとして怒るということが挙げられるのではないかなと思います。今日の御言葉はですね、人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきであると語られています。現代訳聖書では、誰でも他の人の言うことによく耳を傾け、あまり自分で喋りすぎないようにし、すぐに怒らないようにしなさいと語られています。でもですね、実際は他の人の言うことはあんまりよく聞かない、そしてよく喋る、すぐ怒る、それが私たちではないかなと思うんですよね。今日イエス様はどのようなお方かなと思うときにですね、もちろん聖書にはいろいろなイエス様の姿というものが語られているんですけれど、その性格や品性の中でもし一つ挙げるとするならばですね、イエス様はいつも落ち着いておられたということが言えるのではないかなと思います。辞書で調べるとですね、落ち着きがあるというのは物事に対して動揺しないとか、またパニックにならないというふうに語られていました。弟子たちはですね、また私たちも多くの場合恐れたり慌てたり苛立ったりするんですけれど、イエス様はいつも落ち着いておられるお方でありました。愛する友であるラザロがですね、死んだ時にもイエス様は落ち着いておられたし、また食べ物がないと言ってですね、慌てふためいていた弟子たちであったんですけれど、でもそのような時であってもイエス様は落ち着いておられました。一度想像していただきたいんですけれど、イエス様がですね、慌てふためいてパニックになっている姿を想像することができるでしょうか。何か物事が起こってですね、私たちみたいにうわっどうしようとかですね、慌てている姿は想像できない。また聖書にもそのようなイエス様の姿は記録されてはいないんですよね。でもある人はですね、イエス様も怒られたんじゃないんですかという人がおられます。もちろん聖書の中にはですね、イエス様が怒りを表された場面が何箇所か記録されています。一つはペテロに対してイエス様が十字架にかかるということをエルサレムで死ななければならないということを話をした時に、ペテロが脇に呼んでいさめて、そのようなことはありませんと語った時に、イエス様はサタンよ引き下がれと、私の邪魔をするものだと言って厳しく彼を叱られました。でも最もイエス様が怒りをあらわにされた有名な出来事、それは宮清めの出来事ではないかなと思いますよ。イエス様は宮に入られて、神を礼拝すべきその宮が商売の家になっている、その姿を見てですね、両替人の椅子をひっくり返して、いろんなものを売る人たちの腰掛けをひっくり返されるという、そのようなことをされました。でもここで知っておかなければならないことがあります。それは怒ること、怒ることということと、罪を犯すということとは別だということです。怒 るということと罪を犯すということとは違うんです。それは全く別の話なんです。怒ってはいけないと思っているクリスチャンも少なくないと思います。何か怒ってしまったらですね、はあ、自分クリスチャンやのにとかですね、怒りを表したらクリスチャンらしくないわとか、また他の人も怒りを表している人を見て、あの人クリスチャンやのにとか、そんな風にして怒っている人を見て、また怒っている自分に対しても割と厳しい評価を下すということも少なくないと思いますね。でも大事なことは、私たちに喜怒哀楽を作られたのは神様ですよ。私たちは喜怒哀楽を持っている人間なんです。だから感情を失う、無感覚になるということが、すなわち罪を犯さないということではないんです。私たちは喜ぶべき時には遠慮なく喜んだらいいと思いますよ。怒る時にはしっかりと怒りを表すべきだと思います。そして悲しむ時にもしっかりと悲しんで、楽しむ時には思いっきり楽しむというね、こういう喜怒哀楽の使い方を私たちはするべきではないかなと思います。それはクリスチャン以前にですね、人間として非常に大事なことではないかなと思うんですよね。エペソの4章の26節にははっきりとこのように語られています。怒ることがあっても罪を犯してはならない。この御言葉を見ても分かるように、怒ること自体は罪ではないんです。でも怒りに支配されることは罪なんです。私たちとイエス様との大きな違いがここにあります。私たちは多くの場合、自分の感情を抑えきれないで怒るんです。怒るんです。感情のまま、思いのまま、それはまさに怒りに支配されている状態なんですよ。だから冷静になった時に、ああこんなことしなければよかったなとか、こんなこと言わなければよかったなと後悔をするんです。私たちがもし怒りを表して後で後悔するというならば、その怒りは感情に支配されている怒りです。でもイエス様はですね、後悔されるお方じゃないんですよ。イエス様が宮を清められた時にですね、イエス様は感情を抑えきれないで暴れられたわけではないんです。イエス様はしなければならないことをされました。正さなければならないことを淡々と正されました。そして自分の行為を通して教えなければならないことを教訓として教えられました。イエス様は確かに怒りを明らかにされましたけれど、それは感情が抑えきれなくて、感情に支配されて、怒りに支配されてなされた行為ではないということを知っていただきたいと思います。イエス様がですね、後になって我に返って反省されたということではない。イエス様は罪一つ犯したことがないと聖書にははっきりと語られています。ですからこの宮で清められた、また怒りを表されたという行為は罪として聖書の中では語られてはいない。もちろん暴れることを私は推奨しているわけではないんですよ。みんなもう自由にね、感情を表しても暴れてもいいですよと言っているわけではないんですけれど、でも怒ることと怒りに支配されること、怒りに身を任せることとしっかりと区別しなければいけないと思います。現代訳聖書では今日のヤコブの1章の20節ですけれど、このように語られています。人間は大抵自分のことで怒ってしまい、神の御心にかなった怒り方はしないものであると訳されています。イエス様は決して自分の感情で怒られたわけではない。神様の御心にかなった怒り方をされました。皆さん、私たちは神様の御心にかなった怒り方を身につける必要があると思います。 このことは非常に大事なんです。怒ってはいけないということではなくて、神様の御心に沿った怒り方をしなければならないということです。じゃあどうするの、どれが神の御心に沿った怒り方なのというふうに皆さんは考えられると思うんですけれど、後にお語りしたいと思いますけれど、イエス様はですね、決して自分の感情で怒られたわけではないんですよね。神様の御心にかなった怒り方をされました。以前にもお語りしたようにですね、イエス様は父の御心以外は何事もすることができないと語っておられたように、イエス様がなされた全ての行為、また語られた言葉は天の父なる神の許しの中で行われていることであるということを知らなければならない。私たちもまた怒りに支配されないで、怒りをまた感情をですね、支配するコントロールできるものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。もう一つですね、怒りに支配されてはいけない理由があります。それは自分の人生の舵を誰かに握らせてはいけないということです。私たちの人生はですね、船で旅をする航海に例えられることがあります。その船の舵を握っているのは一体誰でしょうか。私たちの人生の舵を握っているのはイエス様でしょうと考えている人も少なくないと思いますよ。そして私たちはですね、神の御心のままにという客室でゆったりと航海を楽しんでいる。ある青年がこのように言いました。どうせ自分が努力しても頑張っても神様の御心しかならないんでしょう。でももし本当にですね、神様の御心しか、神様の御心だけがなるというならば、私たちの人生の中で神様を悲しませるという選択をすることはないでしょう。私たちの人生の中で罪を犯すということもないでしょう。もし神の御心だけがなるというならばです。現実はそうではないと思いますね。私たちの人生という航海の舵を握る船長は他でもない私たち自身です。じゃあイエス様はどのような役割を持っておられるんですか。イエス様は私たちの航海を導く案内人ですよ。イエス様は私たちに道を示して危険を教えられるお方であります。それがイエス様の役割ですよ。そしてイエス様が示された道に従うか従わないか、言い換えれば案内人であるイエス様が示した航路に舵を切るか切らないかは私たちが握っているということです。イエス様は御言葉を通し、またあらゆることを通して、これが道だ、これに歩めと私たちに語ってくださっています。イエス様ははっきりと道を示してくださっています。その方向に舵を切るか切らないかを決めるのは私たちですよ。ですからイエス様の導きに従っていくとき、ただし神が準備されたその道に歩んでいくことができると思いますね。でももし私たちが怒りに身を任せるとき、怒りに支配されるとき、それは私たちの人生の舵を他人が握っていることになるんです。多くの場合ですね、私たちが怒るときには怒る対象を持っています。私たちが怒るときですね、何にもないのに、何の対象もないのに腹が立つということってあります？ないですよね。皆さん考えてください。何にもないのに歩いてたらですね、急になんか腹立ってきて、すごい腹立つというような状況になるっていうことはですね、だいぶ情緒不安定だと思いますよ。それはもうかなり不安定な状態だと思いますね。私時だけあるんですね。でもそうでない限りは何らかの対象があるんですよ。誰かに腹が立つとか、何かに腹が立つとか、 例えば道に歩いてたらですね、ちょっとした石につまずいたら、この石って言ってですね、石に腹立つこともあるんじゃないですか、ないですか。でも私は何らかの形で怒る対象を持ってるんですよ。でも私たちが他の人の態度とか言葉によってイライラしたり怒ったり愚痴ってばかりいるというのはですね、他の人また他のものに振り回されているんです。それは自分の人生の舵を他人に渡してしまっているということになるんですよ。他の人がまたは他のものが私たちの人生の舵をコントロールしてしまっているということを知っていただきたいと思います。誰かによって自分の人生の舵をコントロールされてはいけない、そのように思います。第一コリントの13章はですね、有名な愛の章と言われていますけれど、愛は苛立たないとありますよ。私たちはすぐにイライラしてしまうんですけれど、でも私たちが神様の愛を身につけるときにですね、本当の意味で自立して大人になることができるんです。それは体が大人か子供かという意味ではない、霊的に私たちは成長して大人として自立しなければならないんですよ。そして霊的な大人として成長した人は、たとえ人からですねマイナスな態度とかまた言葉を浴びせかけられても、それに振り回されることがない。言い換えれば、影響を受けるのではなくて影響を与える側になるということです。それがイエス様の生き方だからですよ。多くの人々は重い皮膚病にかかった人にですね、触れるということは汚れたものに触れる、その汚れが自分の身にかぶってくるということで彼らを遠ざけました。自分が汚れることがないためにです。でもイエス様は重い皮膚病を患っている人のところに行って、そしてその人に触れて汚れを受けるのではなくて、イエス様はこのように言われました。私の心だ、清くなれと言われましたよ。人々は自分が汚れる、すなわちそれを受けてしまうと考えました。でもイエス様は、自分は与えることができる、清さを与えることができる、許しを与えることができる、癒しを与えることができる。私たちクリスチャンは与えることができるという生き方を選択しなければならないんですよ。いつまでも影響を受けているものであってはいけないんです。それが環境であっても人であっても状況であってもです。与えるものとして生きていかなければならないと思います。もちろんこの分野において私たちは努力をしなければならないと思いますけれど、でも何よりも私たちには助けが必要ですよ。怒らんとこ怒らんとこと思っても怒りを抑えることは難しい。でも私たちを助けてくださる聖霊様がおられますよ。ガラテヤ書の5章の中でも語られているように、御霊の実は愛、喜び、平和、寛容、善意、忠実、柔和、自制とあるようにですね、これらを見ても分かるように、怒りとはかけ離れた品性が聖霊様ですよね。ですから私たちが本当の意味で聖霊に満たされた時、その御霊の実が私たちから豊かに流れ出されていく時、そこから怒りを克服することができるのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。聖霊の助けなくして、聖霊の満たしなくして怒りという問題を克服することはできないんです。私たちを助けてくださる聖霊様をより頼んでいくものでありたいと思いますね。ある人はイエス様がですね、ゲッセマネの園で祈られた時に激しく動揺されたんじゃないんですかと言われる方もおられるかもしれない。イエス様はゲッセマネの園でパニックになっておられたのではないかという人もいるかもしれない。私たちはですね、緊迫した状況に陥る時、祈るということを知っていますよ。でも多くの場合ですね、私たち自身の心を落ち着かせるために祈ったり、また神様から平安をいただくために祈るということが 多いんじゃないかなと思います。もちろんですね、祈りを聞いてもらいたい、願いを叶えてもらいたいというために祈るということもあるでしょう。イエス様がゲッセマネの園で祈られた時、それはまさに人生最大の緊迫した状況でしたよ。汗がですね、血の滴りのように流れ落ちるまでにイエス様は祈られました。でもその祈りはご自分を落ち着かせるためではない、また取り乱して祈られたわけでもなかったんですよね。ただ神様の御心に自分の心を定めるために祈られました。それも汗が血の滴りのようになるまでにイエス様は祈られましたよ。私たちは多くの場合自分のために祈ります。でもイエス様は天の父なる神様の御心を成し遂げるために祈られました。イエス様の人生における祈りは一貫してそのような祈りでしたよ。イエス様が祈られた目的はただ一つ、神の御心を成し遂げるために力を求めて、御心にご自分の心を定めるために命を懸けて祈られたんですよね。最後に詩篇の4編4節には有名な言葉があります。あなた方は怒っても罪を犯してはならない、床の上で静かに自分の心に語りなさいと語られています。また先ほどお読みしたエペソの4章26節の中でも、怒ることがあっても罪を犯してはならない、憤ったままで日が暮れるようなことがあってはならないと語られています。二つの御言葉に共通していること、それは怒っても罪を犯してはいけないということ、そしてもう一つはその怒りを次の日に持ち越してはいけないということです。私たちが最終的にですね、行き着くところ、それは怒りに支配されているとき、怒りにコントロールされているとき、究極的には神様に対する信仰を失っているときです。怒りと信仰と何の関わりがありますかと思われるかもしれないけれど、よく考えていただきたい。私たちが怒っているとき、怒りに身を任せているような状態の時、神様に対する信仰が揺さぶられている時です。聖書の中でアブラハムとロトが一緒に旅をしている時、家畜とか持ち物とかが多くなりすぎて、そして互いに喧嘩をし合うという場面がありますよね。その時にアブラハムが言ったこと、それはロトに対してあなたは好きな場所を選びなさいと言いましたね。そしてロトはですね、主の園のように麗しく見えたソドムとゴモラというその場所を選びました。アブラハムはその前に、あなたがもし右を選ぶならば私は左に行きますよ、あなたが左を選ぶならば私は右に行きますよ、アブラハムはそのように言いました。多くの場合、物を選ぶとき、所有するとき、皆さんどうかわからないけど、まず自分が先に選びたいなと思うんじゃないですか。そんなことないですかね。ものすごい大きい箱とちっちゃい箱だったらですね、昔話じゃないけれど、やっぱ大きい箱を先欲しいなって、もしくはじゃんけんしようとかですね、なんか言うじゃないですか。でもアブラハムは信仰がありました。ロトがいいと思うものを選ばせても、神様は自分を祝福されるということを彼は信じていました。だから自分が右に行くとか左に行くとか前に進むとか後ろに行くとか、そういうことが問題ではなくて、何を選ぶかということが問題ではなくて、自分の行くところ行くところ、神が祝福を与えてくださるという信仰があったから、どんなに良いものであってもロトに与えることができました。どんなに良いものであっても人に与えることができました。なぜならば、与えた以上に神は多くのものを与えてくださるお方であるという信仰を持っていたからです。ロトなんでそんな先にええとこ選ぶなんてずるいわ。あかんわそんな。自分がそこ行きたいとかそんなこと言わなかった。アブラハムには信仰がありました。 子供であるイサクもその地を受け継いでいました。彼も教えられていたんでしょう。イサクが井戸を掘ったらゲラルの羊飼いたちがそれは自分の井戸だと言ってその井戸を奪いました。普通で考えるならば自分が掘った井戸ですよ。そしてそこから水が出たらこれは自分のものだから、自分が頑張って自分が掘って井戸を発見したんだからこれは自分のものだってそのように主張するでしょう。でもイサクがしたことはその井戸は自分たちのものだと言ったらそうですかと言って渡しました。そして違うところに行ってまた井戸を掘って水を出しました。そうするとまたその地の人が来てその井戸は私たちのものだと言いました。イサクはああそうですかと言って渡しました。そしてまた違うところに行って井戸を掘りました。また来ました。ああそうですかって渡しました。考えられますか皆さん。いやいやいやそれ私のものでしょそんなことって言うでしょう普通は。でもイサクはそうはしなかった。なぜならばイサクもまた自分の行くところ行くところ神が祝福してくださる、その井戸を奪われても神はもっと良いものを与え、その井戸を奪われても神はもっと良いものを与え、その井戸を奪われても神はさらに良いものを与えてくださる、それがイサクが持っていた信仰でした。でも私たちが怒るとき、それは神様に対する信仰が揺さぶられているときなんです。怒りという問題に対してこれは感情の問題ではなくて信仰の問題だということをしっかりと知らなければいけない。私たちは多くの場合すぐ怒る、自分に聞かせている部分もあるんですけれど、すぐ怒る場合その時ですね、自分の信仰が揺さぶられているんです、試されているんです。それでもあなたは神様を信頼するんですかって。私たちはこの怒りに対して信仰を持って歩んでいかなければならないと思うんですけれど、アメンでしょうか。神様を愛し信頼する者からですね、誰も何も奪えないということを知っていただきたいと思います。もちろんですね、権威ある人立場ある人はですね、私たちから目に見える物質的なものまた社会的地位を奪うことはできるでしょう。できると思いますよ。それだけではなくてですね、過去のユダヤ人の歴史を見ても分かるように、彼らは人間としての尊厳までも奪われた人たちでした。彼らは多くのものを失いました。でもその背後に働いている敵の策略に騙されてはいけないんです。私たちはすぐに目の前にある人、目の前にあるもの、目の前にある環境というふうに考えがちですけれど、その背後で働いているもの、働いている敵の策略に騙されてはいけない。彼らが本当に奪いたいもの、それは私たちの目に見えるものではない。彼らが奪いたいもの、それは私たちの信仰です。私たちの唇を通して神様を呪う言葉を語らせたい、そして信仰を捨てさせて永遠の地獄に導くこと、それが彼らの緻密な計画であるということを忘れないでいただきたい。だからこそ私たちはいかなる時でも神様を賛美するものでありたいと思います。いやこれは不条理だと思えるような時でも神様を信頼するものでありたい。もちろんどうしてと思うこともあるでしょう。神様あなたを信じているのになぜですかと思うようなことも私たちの人生では起こるものですよ。そしてその理由はですね、この地上にいる間後の日に分かることもあれば、この地上にいる間ずっとわからないということもあります。でも全ては神様の許しの中で行われているということを忘れないでいただきたい。 ひょっとしたら自分にとってどうしてと思う時、それは辛いことであったり苦しいことであったりすることも多くあると思います。でも神様は私たちに対して無駄なことをされるお方ではないんですよ。全てには理由があります。もちろん全ては神様の許しの中で行われていることですけれど、全てに神様が関与しているわけではないんです。全てが神様のせいではない。神様の許しがなければ行われないことだけれど、全てが神が関与していることではない。私たちにはわからないことがたくさんあります。でもそのわからないことを考え続けるのではなくて、今私たちにできる最善をなすものでありたいと思います。神様に対する全幅の信頼と信仰を持つものでありたい。そして御霊の実の最後がですね、時世であるように、聖霊様の助けをいただきながら自らを制して、怒りを制して、神様を信頼して信仰を持って歩んでいきたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。今日このようにして共に礼拝を捧げられた恵みを心から感謝します。神様、どうか私たちが他人に自分の人生の舵を渡すことがないように、イエス様、あなたが導かれるその導きにしっかりと自分の舵を握って、あなたの指し示すその道に歩んでいくことができるように、神様、どうか祝福し導いてくださいますように心からお願いいたします。聖霊様、あなたの助けが必要です。私たちに今聖霊の満たしを与え、自分自身を制し、また神様、あなたを信頼するその信仰がさらに増し加えられていきますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。